私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますように。本当に久しぶりに説教壇に立っております。やっとここに立つことができたと思いますのに、元町教会での最後の説教となりました。整えられた状態で語ることができればと思っていましたが、2週間前から三女に始まるひどい風が我が家を襲いまして、最後に私がかかって、まだ咳の影響が抜けておりませんで、少しお聞き苦しいところが出てくるかもしれませんが、ご容赦いただきたいと思います。そうならないようにも、少しいつもよりゆっくりめでお話しさせていただきたいと思います。今お話ししたようなわけで、先々週は1週間家に3人の子供がいつもいる状態で過ごしておりました。3人集まると何が起こるかと言いますと、文殊の知恵が出てくればいいんですけれども、そうではなくて喧嘩ですね。必ず誰かと誰かが揉めて泣きながら私のところに飛び込んでくる。もちろん慰めてもらおうと思ってやってくるのです。よしよし、痛かったね、悔しかったね、そう言って頭でも撫でてもらっているうちに泣き止んで、けれどもまたしばらくすると攻撃に行く、こういう繰り返しでした。慰めても慰めても終わらない。しまいには私が一番慰めてもらいたいと思うほどでした。辛い思いをしたとき慰めてもらいたい。誰でも私たちにはそういう時があります。教会もまたそういう私たち人間の集まりですから、何かと問題が起きて苦しい経験をして慰められたいと思うようなことが起きます。ここ数年の間でもコロナ感染症によって教会の活動が困難であったことは忘れられません。社会全体の苦しみであったわけですけれども、教会には教会の使命があり、その使命を果たすためにコロナ禍というのはなかなか苦しい決断を何度となくしなければなりませんでした。そのことにも関連して、私たち牧師もまた長老会をはじめとした皆さんも大変な疲れを負いました。我が家の子どもたちではありませんが、大変だったね、つらかったねと慰めてほしいような気持ちを抱えたのではないかと思います。一緒に顔を合わせて礼拝をする、賛美を歌う、毎週当たり前にしてきたことが突然できなくなった苦しみと、その影響は完全に終わったわけではありません。今も日本中の教会に計り知れないほどの影響を残しています。私たちの教会は神様の憐れみによって、コロナ前とコロナ後では礼拝出席者の数についてはほとんど変わりなく来ることができました。しかしそれでも様々な影響が残っています。それ以上に日本キリスト教団という教会全体から見れば、厳しい状況がまだまだ収束したとは全く言えません。礼拝出席する人の数が減り続けている、そういう教会が多くあります。これらに加え、今回能登の震災が起きました。被災地の人々の苦しみ、また 被災地の教会の苦しみは言葉になりません。皆慰めを必要としています。そして慰めを必要とする声はこの世界に満ちています。そういうたくさんの苦しみに目を向けるとき、一体この苦しみが収まる日は来るのかとさえ思います。けれども一方で、どんなに状況が厳しかろうと、今日読まれましたコリントの信徒への手紙の御言葉によれば、神様は苦しみとともにあふれる慰めも必ず与えてくださるということが分かってきます。今日の御言葉には数えてみますと、慰めという言葉が9回出てきます。繰り返し出てくる。この慰めという言葉は、しわくちゃになった心をアイロンでしわを伸ばすようなことだと、以前この同じ箇所で正義牧師が語ったことを覚えている方もいらっしゃるかもしれません。短い文章の中で9回も慰めという言葉が使われているということは、本当に伝えたい言葉なのだと思います。あらゆる苦難を慰めることができる、この慰めを知ってほしい、経験してほしい。そしてこの慰めを受けたら、また誰かを慰めて、慰めを広げてほしい。そんなパウロの畳みかけるような声が聞こえるようです。事実、キリストの教会は初代教会の頃から絶えずパウロの語る慰めに何度となく立ち返り生かされてきました。イエス・キリストを信じる者はいつの時代もこの慰めを受け続けてきたのです。主の教会はコリントの信徒への手紙が記された新約聖書の時代だけではなく、その後にも様々な問題が起こってきました。歴史の中で何度も深刻な分裂も経験してきました。教会の歴史をひも解くと、現代でも起こっている様々なその教会の問題がすでに経験済みであることを見つけて、驚かされると同時に励まされます。それでも教会は立ち続けたのだと。教会の歴史は教会のトラブルの百科事典みたいなものだと思わされます。今の教会で起きている事柄で過去起きていないものがないというぐらい、教会はその歴史の始めからさまざまな問題に悩まされ続けてきました。けれどもキリストの教会がそのもろもろのトラブルのために消えてなくなるということはありませんでした。故教会の単位ではもちろんなくなっている教会はいくらでもあります。けれども一つキリストの体としての教会がこの地上からなくなってしまったことはないのです。そしてその教会は今も変わらずにキリストを明かし続けています。2000年近くの時を経て、それでも教会が続いているということは本当に不思議なことです。繰り返し問題が起きてきました。その度に教会は苦しんできました。苦難によって信じる群れが散らされました。完全に消えてしまってもおかしくなかったのです。しかし教会はそこでこそキリストの慰めを受け続けました。そしてそこで慰められたからこそ、希望を失うことなく 教会は立ち続けることができました。この営みが続いているのは決して人間の力でできたことではありません。何しろ2000年ですから。神様の慰めの凄まじさを見るように思います。いいえ、2000年どころではありません。旧約聖書の時代から神の民は滅びを覚悟しなければならない ひどい危機の中で慰められ、そして守られてきたのです。私は説教を語るとき、必ず旧約聖書と新約聖書を選ぶようにしています。元町教会では中心となる御言葉が含まれるどちらかだけを読みますけれども、前日の鎌倉では必ず両方を読んでいました。2箇所選ぶなんて面倒だと初めの頃はちょっとだけ思っていたんですが、今はこれがなくてはならないものになりました。それで今日も旧約聖書はこの新約聖書の言葉をより確かなものとするので紹介しておきたいと思います。イザヤ書40章1節から8節を今日の説教のために選んだんですが、2節までをお読みしたいと思います。旧約聖書の1123ページです。イザヤ書40章1節から2節。慰めよ、私の民を慰めよとあなたたちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けたと。神様がどれほど私たちの慰めのために心を砕いてくださっているのかがよくわかる御言葉です。どうしてこんなことがあるのですか、神様と叫ぶ私たちの声を神様は聞き逃すことなどありません。そしてイザヤ書はその後の続く6節7節でその神の慰めがどのように実現するのかを教えてくれます。弱く儚い人間は乾いて熱い風が吹くと草のように枯れて跡形なくなってしまうという預言者は嘆きます。その預言者に向かって主なる神様がしかし私の言葉は永遠に立つというのです。消えることのない私の言葉が必ずあなたたちを慰めるのだとおっしゃいます。ここで私たちは神の言葉というと聖書のことだと理解するかもしれません。もちろんそれも間違いではありませんけれども、ここで約束されている神の言葉、また聖書の言葉とは突き詰めて言えば今も生きて私たちと共にいてくださるイエス・キリストのこと以外ではありません。今朝のコリントの御言葉の5節の後半が私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからですとはっきり語っている通りです。神様の慰めは口約束のような曖昧なものではないのです。神様の言葉、慰めの御心とはイエス・キリスト、このお方が私たちと共にいてくださるということ、私たちと一つとなってくださるということ、それが私たちの満ち溢れる慰めそのものなのです。イエス・キリストは私たちに満ち溢れる慰めをお与えになるために徹底的に 私たちのために生きてくださり、死んでくださったのです。そして復活して今もなお私たちのために生きておられるのです。イエス様がいらっしゃらなければ私たちは神様の慰めをよく知ることはできませんでした。このキリストが私たちのために十字架で死なれました。ここに愛があります。慰めがあります。またお蘇りになりました。ここに愛があり慰めがあります。誰一人避けて通ることのできない死は私たちにとって大変な苦しみをもたらすものでありますけれども、地上の命の終わりが最後ではないことを私たちと一つとなってくださったキリストが自ら初歩となってお示しくださいました。そしてなお私たちと共にいて神の慰めを保証し続けてくださって、この消えることのない慰めの中で教会はどんな時も生かされてまいりました。そして今私たちも生かされております。パウロはこのイエス・キリストを伝えるためにコリントの信徒たちに今一度思い起こしてほしいと熱い思いを持って手紙を書きました。アジア州の伝道では命の危険さえ感じる出来事にも出会っていたようです。そのことは8節9節に記されております。コリントの教会にイエス・キリストを思い起こしてほしいと勧めるパウロ自身もキリストを死者の中からお蘇りにならせた主と出会い直しているのです。ここまでかと自分の命と働きの限界を語るところで死人をよみがえらせる主に出会い直して人間の力も尽きるところ、それは私たちにとって普通はそのまま終わりを意味します。パウロもまた絶体絶命の底で思い切って力を抜いてしまうように見えます。けれどもパウロは打ちひしがれて諦めたのではなく、そこでこそいよいよご復活の神に自分を委ねているのです。あなたたちは死に説得されて終わりだと思うかもしれない。でもご復活のキリストを送ってくださった父なる神に全面的に頼ることが許されている。だから大丈夫なんだと語って感謝を共にしてほしいと言います。どこまでも私たちのために共に歩んでくださるキリストがいる。十字架にかけられようが死んで世に下ろうが、どこまでも私たちを追いかけてくださる諦めないキリストがいる。父なる神様がいらっしゃるから私たちもしぶとく生きることができる。それは誰かを打ち負かすような強さとは違います。しかし何よりも強い力なのです。弱い時にこそ強い。弱いままで生きることでかえって主が働いてくださり、弱さにあってもかえってその人らしい歩みを作り出してくださるのです。この教会で主にお仕えした7年、さまざまなことがありました。しかし何をできたかといえば、牧師として大したことはできなかったと思っています。私にとって自分の弱さとひたすら向き合った7年であったのではないかと振り返っています。今日もここに立てる自信はありませんでした。この教会で皆さんと一緒にもう一度御言葉に聞きたいという強い願いがありましたけれども、主日礼拝の説教を準備して語ることが、引っ越し作業と 子育てと並行してできるのかが未知のことでした。加えて風邪もひきました。先週は週の半ば頃、外に説教の予告を書いている看板のその説教台が書かれた紙がいたずらされるというハプニングもありました。とても心が暗くなりかけました。私が語らない方がいいのかもしれないと一瞬思いました。しかしそこで私が金沢に来てから出会った改革者ルターの言葉を思い起こしました。信じるなら語りなさい、語るなら苦しまなければならない、苦しむなら慰められる。日々押し迫るトラブルの中で、教会の集会案内の看板に掲げられたこのコリントの信徒への手紙の言葉を何度も聞かせていただきました。慰めたい、慰めたい、慰めることができるという神様の声が響いてきました。その声とともにイエス様がどこまでもあなたと共にいるじゃないかと復活の主の姿が指し示されました。パウロの言葉、それと響き合うルターの言葉を聞いて、もうついていくしかないんだ。そうやってイエス様に従って、気がつけばあれよあれよという間に今日を迎えていました。そして今ここでお話ししています。この7年間の間、私の弱さは皆さんを悲しませたり、また苦しませたりということがあったのではないかと申し訳なく思います。私は言葉数の多い説教者ではありませんし、普段から口のうまい方ではありません。語ってきた説教がどれほど皆さんに届いたのかあまり自信がありません。手術での説教は数えるほどしかできませんでした。しかし一方で、キリストにそのままついていく姿はお見せできたのではないかと思っています。牧師の弱さの中に働いてくださった神様の力を皆さんも目の当たりにしてくださった。またお一人お一人、それぞれの置かれた弱さの中で一緒に弱さの中に働かれる神様の力を体験してくださったのではないかと信じています。子供を育てながら、病の回復を待ちながら、御言葉に聞いてきた7年でした。ここにイエス様がいらっしゃいますねと教会の仲間と顔を合わせて確かめ合う、そういうことを聖書を一緒に読みながら過ごしてくることができました。このことを本当に神様に感謝しています。信仰生活を送るということは、今の苦しみから抜け出していよいよ輝く人生を送ることが重要なこととは私は考えていません。むしろ苦しみを抱えながらも、なおもそこに注がれる神様の慰めの恵みを知り、どんな時も希望を持って主と共に生かされることなのだと心の底から信じています。そしてその慰めを知った者は、隣人を慰める者としても生きていくことができます。そこに人間の本当に健やかな命があります。どうぞこの神の慰めを一人でも多くの方と共にすることができますように。神に栄光が限りなくありますように。祈ります。 主イエスキリストの父なる神様、今日も私たちを慰めるためにここに集め、御言葉によって主イエスのお姿に出会う時を与えてくださいましたことを感謝いたします。明日には何があるかわからない世界において、変わらないあなたの愛と慰めに捉えられ、新しい週も歩み通すことができますように、私たちを助けてください。金沢元町教会の4月からの新しい歩みの上には、慰めの主の力が豊かに注がれますように。この祈りを尊き主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。